今宵は山大、今夜のゲストですけれども、4月に山口大学の新しい学長としてご紹介をしました岡正明さんに、今度はご専門の立場からいろいろとお話を伺いたいと思います。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回のお話にも少し触れさせていただきましたが、山口大学の医学部、しかも、医学部附属病院の院長でいらしたんですよね。ということでお医者様の立場ということなんですけれども、このやはりね、今の現代の医学というのは、よくはなってるとは言いながら、やっぱ私たち素人にとってみると、病気という言葉がやはりどちらかというとマイナスなイメージで、不安なことがたくさんあるんですけれども、そんなことも含めて、今夜はぜひお医者様の立場から、またご専門のお話など、私素人なんで、とんでもないことを伺うかもわかりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今宵は山大岡正明学長にお話を伺うわけですが、今夜はお医者様の立場からいろいろとお話を伺うということです。まずはご専門は。
僕は外科なんですね。で、外科も消化器外科と言いまして、ご飯を食べる一番重要な
本当に大切な部分ですね。でも基本的にこの日本人はどちらかというとそちらのお世話になることが多いかと思うんですけれども、
そうですね。やっぱり今私がんを研究もしてし、手術も一番そういうのが外科では多いんですけども、国民 の, 2分の1ががんにかかって3分の1ががんに死ぬというふうに言われてるんですけども、だんだんこの死ぬ率が低くなっているのは確かなんですね。いろんな治療法が良くなってきているので、私は消化器外科医ですので、どのくらい消化器外科の疾患ががんの中であるかというと、だいたい半分から6割から5割は消化器のがんなんです。で、亡くなる人も6割から5割は消化器のがんなんです。だから、一番多いですね。例えば血液のがんとか、腎臓のがんとかいろいろ皮膚のがんとかあるんですけども、一番消化器にできるがんが多いので、そこを大体私は手術をしたり、そして、他の、化学療法とかいろんなものをやってき、たのが私の専門分野と思います、
そうですか。もう命を一番預ける方でいらっしゃるわけですよね。
きっと張ったの世界で生きてきましたね。
そうは言っても消化器の中にもさまざまな部位があります。一番多いのは、
それは数が多いのはですね、胃がんと大腸がんですね。で、大腸がんはすごく食事の欧米化で、どんどん増えてきて、で特に男性と女性の差があまりないんですよね。ですから女性が亡くなる原因の一番多いのが大腸がんじゃないですかね。
そうなんですか。
男性は肺がんが一番多いんですけどね。そんなふうに消化器のがんも随分この食事とか、生活習慣によって、分布が随分昔と変わってはきてますね。
やはり助かるものと助からないものっていうのがあるかと思うのですけれど、
助かるっていうか 100% って言っていいのは早期発見なので、とにかく検診に行ってくださいと。
検診ですよね。
行ってくださいというふうにいつも私講演では申し上げてるんですけどね。でそこから軽い手術から、ひどいものになると大きな手術になるわけですね。で検診で見つかると割と早い時期のものが多いんです。
もう
圧倒的に多いんです。 20% ぐらい一般の症状が出るよりも早期のものが多いんです。ですから、検診に行かれると治る確率がものすごく高くなるということなので、ぜひとも行かれたらいいなというふうに思ってますけども、
早めに見つかればそれだけ手術もそんなに手のかかる手術ではないということですね。
あんまり患者さんに負担がかからない手術の方法がありますので。
なるほど。先生からっていうか言った今回のこの番組のためにいただいている資料を拝見しました。正直言いまして言葉の意味もよくわからない、舌を噛んでしまいそうな言葉もたくさんあるんですけれども、その中で、特にこの今の、その山口大学 の, その中で まあ、研究をされていたり、はいはい、そういった部分ではどういうことを。
あ、私の研究はですね、主にあの大きく2つに分かれてて、まあ、あのがんの治療法、はい、中でもあの免疫をの治療を研究してきたのと、それからもう一つはあの個別化医療って言いましてね、今あの薬でも何でもみんな同じに使っているんですけども、あの薬でもほらあのなんかこうすごくすぐよく効く人と効かない人がいるですよね。気分が悪くなったりいろんなのがありますよね。で抗がん剤って結構副作用が強いので、でどのぐらいの量を使ったらいいかっていうのを遺伝子の、はい、あの違いでこう見ようというような研究とかですね、はい、でなんでがんになるあのがん細胞ってどんなのかとか、うん、そこから新しい治療を見出すとか、まあ、そんな研究をあのしてきたんですけど、
なるほど。でそんな中でやはりこう例えば患者さんにとって負担が少ない、まあ、先ほどのお薬もそうですけれども、はいはい、まあ、様々な意味で患者さんにとって負担の少ないこと、リスクの少ないものっていう部分もやはりその中にですから含まれるということですよね。
これはね、がんの治療っていうのは、まあ、いろんな方法があるんですよ、はい、手術があるでしょ、それから、まあ、これは消化器がんだけですよ、はい、あの血液のがんなんて手術するわけないですから、
そうですよね。
ですからそれと手術、それから化学療法というあのお薬の、それから放射線療法、これもとっても大切な治療、そして、まあ、割と免疫の治療って今すごく注目をされていて、きっともうすぐ近くにお薬も出てくるんですね。
そうですか。
で割と負担が少ない、抗がん剤に比べれば負担が少ないなということも言われているんです、まあ、私はその研究をずっとしてきたので、まあ、大変楽しみにしてるんですね。つまり患者さんにはあんまり負担がかからない、はい、からもう一つは手術の方法も昔と違ってあのお腹を大きく開けたりしないで小さいこう穴の中からですね、手術する、まあ、強視化手術っていうのが非常に発達をしてきて、多くの患者さんが それによって手術できるような時代になったんですね。これも、患者さんの負担が少ないと、ですからそれから先ほどの遺伝子のことも、あのお薬の量をですね、その人に合った量、つまり副作用がなくて本当に効く量を、あのこのぐらいにこの人はしたらいいと、あのいくつかこう対別されるので、まあ、そういうことをすると効果もいいし副作用もないと、だからより患者さんに効果があってあまり、負担にならない治療をあの研究をしてきたとつもりですし、まあ、それがだんだん現実になってきてると思いますけどね。
近頃はよくそういうあのがんになったとかテレビでも十分こうタレントさんなんかでもこう、発表されますよね。そういう時によく出てくる腹腔鏡ですか、ああいう言葉なんかも普段こうそれもそんなに耳にすることもないけど、近頃はそういう言葉もどんどんこう耳にするようになりましたね。
そうですね。あの一番あれやったのは胆石の手術とか今もうほとんどそれでやってるので、それと婦人科の手術もそうされるようになりましたし、まあ一般的な手術になりましたよね。だから患者さんもよくご存知で、あの前はその話とって言われたんだけど、今はあの手術ですねって言われることが結構多いですね。
なるほど、まあ、そのように私たちの命をですね、まあ、守るというか救う、そういうお仕事をなさっているということなんですね。この後また引き続き伺っていきたいと思います、はい、今宵は山口大学の新学長でいらっしゃる岡正明先生に、今夜はご専門のお話ということで、まあ、医学的なお話を伺っているんですけれども、はい、私は女性ですし、やはり一番気になっているのはやはり乳がんという部分なんです ね、私の周りにもやはり仲間同士で集まると、どうしてもやっぱりそういう話、どんどん年を重ねるごとにそういう話が多くなってきてるんですけれども、あのこういったこともあの山口大学というか山口大学病院でも、随分とこう研究をなさったり手術なんかもなさってるわけですよね、
まあ、あの私の教室で、乳腺を専門にしている、グループがありますのでね、まあ、そこで やっていますけども、まあ、年々あの乳がんの患者さん増えてますしね、で、まあ、ちょっと有名だったのはあのアンジェリーナ・ジョリーが なんか遺伝性の乳がんということで
事前に
もう乳房を取ってしまったという話が、まあ、いろいろあって、あの、まあ、 でも そういう疾患自体はすごく少ないわけなので、まあ、いきなりそれという話にはならないと思いますけども、まあ、乳がんはですね、やっぱり長いんですよね、経過が、
うん、はい、
で我々5年間、まあ、再発をしなかったら治るんと言っとるんですけどね、一般的には、はい、10年ぐらい見るっていうのは、うん、でもということはね、結構予後って言いまして、まあ、成績がいいんですね、治療治る人もとっても多くて、はい、そして長生きをする、うん、まあ、あのがんが別にあってもね、うん、あの天命を、うん、あの迎えられれば別にそれでいいわけなので、はい、あの本当に長い経過なんですね、うん、で、まあ、いろんなその乳腺っていうのはまず手術の方法が、うん、まあ、乳房全部取る方法から、はい、あの乳房温存療法ってして、ね、ご存知と思いますけど、はい、乳房の一部をね、はい、取ると。でもう一つ最近こう注目されているのはあのシリコンを使った、はい、あの乳房再建術、これが、保険が通るようになりましたよね、で、まあ、乳房を取ってもそれで再建しようかという、うん、今まで、まあ、筋肉とかいろんな皮膚を使ってやってたんですけど、はい、まあ、そういう方法もだんだん出てきたということで、あの西洋製って言いましたね、
はい、
やっぱり格好がとっても重要なの で、
そ、 うなんです、ね、
でそれも重視するような手術がか、まあ、可能になったということでしょうかね、で薬もですね、この乳腺はとってもあの特徴的なので、うん、がホルモン療法っていうのがあるんですね、
はい、
つまり乳がんの細胞が、うん、ある細胞は、そのホルモンによって大きくなってくるんです、うん、だからそのホルモンを、こうくっつかれないようにするような薬を使うとかですね、うん、そういうようなことで、まあ、非常によく効くんですね。ところがこの、乳腺の中にはホルモンのそういう、こうくっつくところがないタイプがあるんです、
はい、
でそれは、うん、抗がん剤の化学療法が効くとかですね、はい、それからもう一つは乳腺 の、 あの上にですね、うん、まあ、こう信号って言いますかね、ハーツっていう、こうシグナルをこう受信するようなアンテナがあるんですね、うん、はい、でそういうタイプはですね、そこにそのものがくっつくと大きくなってくるんです、うん、
なるほど、
だからそれをブロックすると言いますか、うん、隠すような抗体療法っていうのがありまして、うん、はい、これもとってもよく効くんです。ですから、うん、ホルモン療法とかそれから抗がん剤、それからこれ分子標的治療っていう名前なんですけども、そういうような新しいお薬が出てきたので、これはあの随分成績が良くなったんですね、うん、だからまあそれでもですよ、うん、やっぱり早期発見っていうのが一番なので、
やはりそこなんですね、
2センチ以下で、見つかるということ、でそれはやっぱり検診が40歳以降、はい、2年ごとに基本的にはなってて、でクーポンもあの無料クーポンがあったりしてますので、
そうですね、
ぜひとも、はい、あの利用されたらいいと思います、まあ、あのマンモグラフィー、それから若い人はあのエコーの検査、そして、もっとあの種類が分からなかったりする、うん、触れないのもあるんですね、はい、
あ、そうなんですか、
それはあの大学ではマンモトームっていう特殊な、はい、あの機械で、
はい、
こう石灰沈着みたいにですね、うん、あの石灰がこう沈着するような腫瘍があるんです、
はい、
でそれをレントゲンで確認して、うん、そこを針でこう取ってくる、組織を見て診断するという方法もあるんですね、ですからいろんな、まあ、乳腺に対しては治療法とか診断法がありますので、まあ、専門の人に、ね、はい、先生に見てもらったらとってもいいと思います。
そういうことを山口大学でも随分こう研究なさってるし、また技術がどんどん進んでいるということなんですね。
はいはい、
まあ、今お話をいろいろと伺いましたけれども、そのやはり山口県の中で山口大学医学部附属病院大きいという印象もありますし、ただやはりあの普段ちょっと調子が悪いから行きましょうっていう感覚でもないわけですよね、そのあたり の、 この例えば地域の皆さんとの、うん、おなじみになるというか、なじみという部分ではいかがなんでしょうか。
じゃ あ、 あの、まあ、大学病院っていうのは、うん、あの特定機能病院っていう、はい、あの大きな、まあ、使命があるんですね、はい、 でそれは山口県の中にたった一つなんです、うん、でこれはやっぱり高度な 医療を提供する、うん、はい、しかも安心安全に提供するということがありますね。だからいわゆる一般に例えば風邪をひいてすぐかかるとかいう病院ではやっぱりないようですね。それは当然住み分けがなされるべきで、うん、で我々の病院は別に、いわゆる紹介状がなくても、うん、受診できるんですよ、
はい、
全然問題ないんですけど、うん、はい、ただ基本的には多くの開業医の先生とか、うん、それから病院の先生からの紹介状を持ってこられることが多いですね。まあ上にありますので市民病院ありませんから、うん、若干市民病院のように思われている方もおられると思うんですけども、まあどの患者さんでも一生懸命見ていくというのが、まあ、全人的医療をするというのが付属病院の目的ですので、
はい、
その辺はそういうつもりで全ての先生がおられると思います。
なるほど、はい、まあ、さっき頃そのドクヘリドクターヘリも随分と活躍をしていて、はいはい、あれで随分こう山口大学という医学病院っていうのは非常に皆さんの中にこう強くなったんじゃないかと思うのですけど、
いやそれはおっしゃる通りでですね、いろんなところでそんなお話しされますね、うん、
はい、
心強いと
本当にそう思います。
どこにいても、まあ、山口県の中を大体30分では行きますのでね、でドクターヘリって皆さん本当にご存知かどうか分かりませんけども、お医者さんと看護師さんが一緒に乗って現場に行くんですね、はい、うん、これが違うところで搬送するために行くんじゃないんです、
う
ん、
だから治療を受けながら運ばれるということですね。です
だから救命率が非常に良くなる、ということになりますね、
うんうん、
でまあ、そういう意味で今格納庫がなかったのでそれを作るということで工事もしてますし、まあ今までまあその台風が来たりしたらちょっと避難してたんです、まあ、そういうこともなくて非常に迅速に対応ができるというふうに期待をしておりますけどね。
なるほど、はい、山口県はそうは言っても離島とか山間部っていうのが結構多いので、なかなかその救急車とかそういったものを駆けつけるのも時間かかりますしね、
は
い、
山口県は友人人が住む島が全国の県の中で3番目に多いんですよ。
そうですよね、それとまた高齢者も多いですしね、
そういうことでは皆さんの期待に添えるように、うん、頑張ってくれていると思いますけど。
そうですか、はい、まあ、今回はお医者様としてのお話を伺いましたが、そうは言っても、まあ、学長という立場も、はい、あるかと思いますので、まあ、そういった意味ではまた新たなその、まあ、大学病院ともしてもですね、学長の立場からこのまたますます地域の皆さんにもいろいろなことで協力を
そうですね、
していただけるんじゃないかなという期待を私は持っているんですけれども、
もちろん山口県にある大学じゃなくて山口県の大学ですから、
そうですね、
病院もそういうようなこと で新しい病棟が今立つ予定になっているんですね、
はい、
でさらに、まあ、機能も良くなって、はい、放射線の治療をするのももう一台導入をしたり、もうとにかく世界レベルのまあ、治療高度の医療ができるような、まあ、体制は整っていると、まあ、それは当然学長としてもそれを十分応援したいなというふうに思っております。
とても心強い言葉をいただきました。もう2ヶ月に続いて2回もですね、はい、登場いただきました、本当にどうもありがとうございます。どうぞ本当に体気をつけて、しっかりと山口大学を守っていっていただきたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。